皆さんこんばんは。海外グルメマニアのゴググルメです。このチャンネルでは東京にある美味しいそして珍しい海外グルメを食べ歩き14年年間315件以上の海外グルメを東京で開拓する海外グルメマニアことゴググルメがお伝えしてまいります。東京にいながら世界の料理を食べたいなという方はぜひフォローして聞いていただけると嬉しいです。それでは本日も始めていきたいなと思います。本日のテーマはサンドイッチの日ということで、東京でも非常に珍しいエジプトのサンドイッチをご紹介しますというテーマでお送りしていきたいなというふうに思います。今日はですね、サンドイッチの日なんですよ。これ知ってた方いらっしゃいますかね。まあそういう日にちなみまして、今日はねエジプトの本当に珍しいサンドイッチ、これをですねご紹介したいなと思います。今日ですねご紹介するサンドイッチを提供しているのが、飯田橋に新たにですね移転してオープンし、今話題となっているエジプト料理店スフィンクスというお店になります。この放送でもちょっと前に取り上げたかなというふうに思うんですけども、今日は改めてメニューとか内装とかも今ねちょっと変わっているっていうところもあって、再度ですねこのお店を訪問してきて食べてきたこのサンドイッチをですね皆さんにご紹介していきたいなというふうに思っております。それでは早速行ってみましょう。サンドイッチの日に、まあ、ふさわしいですね、エジプトのサンドイッチをご紹介していきたいなと思いますが、簡単にですね、なんで今日がサンドイッチの日っていう、なのかっていうところを、まあ、皆さんにですね、シェアしたいなと思います。3月13日という日付にポイントがあります。これ、313ですよね。そうすると、3、2つに1が挟まれてますよね。1がちょうど真ん中にありますよね。ということで、1が3に挟まれている、サンドされているということで、この日がですね、サンドイッチの日というふうに制定されたらしいです。面白いですよね。こういうところをこう、なんだろう、考える人ってすごいなと思って、こう、頭がすごく柔らかくて、発想力がこう柔軟なんだなっていうふうにね、こういうのはもうやっぱりこう、クリエイティブっていうのかなっていうふうに私は思っています。私はね、クリエイティブ的なこう才能というかね、そういうこう、なんだ、みんなを笑かすような、そういうなんか、ウォーみたいな面白さっていうか、どぎもを抜くような、そういうのは全然ないので、すごい羨ましいんですけど、まあちょっとそういうところはちょっと置いときまして、まあサンドイッチの日ということでね、サンドイッチって、本当に世界中にいろんなサンドイッチがありまして、まあその中でも皆さんがよく知っているところのサンドイッチを紹介してもいいんですが、あえてちょっとアウトローというか、これはなかなか東京でも食べられないよっていうサンドイッチをご紹介します。それがですね、エスカンダラニという、まあ正式名称で言えばそういうケバブエスカンダラニっていうものなんですけど、これどういうものかというとですね、レバーのサンドイッチです。おう、と思った方はいらっしゃるかもしれませんが、決してですね、匂いが臭いとは全くありません。で、なんでそうなのかっていうのはこの後ちょっとね、説明をしていくんですけども、これはですね、エジプトのアレクサンドラ市という、まあ、場所があるんですよ、地名がね。ここの、まあ、名物になっておりまして、このですね、レバーを、まあ、ピタパンですね。今回このお店であれば、ピタパンにこう、挟んでですね、挟んでというか、まあ、ピタパンをパカッと開けられるんで、そこにお野菜とかと一緒に入れてですね、ガブッとかぶりつくサンドイッチになっております。で、まあ、レバーっていうと、ちょっとなんか癖あるのかなとか、嫌な匂いするのかなとか、私ちょっと苦手だよ、みたいな、ことを思われる方いらっしゃると思うんです。それはすごいよくわかります。で、レバーとか、まあそういうちょっとこう、癖のあるものですね。例えば、他で言うと、ラム肉とか、そういうのも癖があるから苦手ですっておっしゃられる方いるんですけど、それというのはですね、ちゃんと調理されていたり、そのお肉自体ですね、レバーとかラム肉とか、そういうのの質がしっかりしていればですね、そういう変な匂いというか、ちょっとこう、嫌な匂いはしないんですね。 で、今回も全然そういうものはなくてですね、むしろ普通にこう皆さんが食べてるレバー、例えば焼き鳥とかのレバーとか、レバニラのレバーとか、そういうものと比べて非常に食べやすいんじゃないのかなって思ったので、ここでご紹介をしているわけです。もうなんかね、なんて言うんだろう、こう本当に一部の人しか食べれないような、奇抜な料理を紹介してもいいんですけども、まあそれはちょっとですね、リスナーの皆さんにですね、ちょっと失礼だなと、せっかくね、時間を割いて聞いていただいてるわけですから、まあね、皆さんが食べて、あ、こんなものもあるんだと。ね、そういうふうにこう食べる気持ちが湧くようなものをちょっと紹介したいなと思って、今日もね、ご紹介をしております。で、これまでどういうふうに調理されているかと言いますと、牛レバーをですね、クミン、唐辛子、カルダモン、ガーリックで炒めてるんですね。なので、非常にですね、風味豊かなんですよ。特に、この中でもですね、クミンとカルダモンですね、この二つが結構このレバー特有の、まあ、匂いというか、そのちょっと癖のある感じをなくしてくれているんですよね。しかも、まあ、焼き鳥とかレバニラもそうですけど、結構こう、なんて言うんだろう、サイコロステーキ型ぐらいに結構大きいじゃないですか。なんですけど、このですね、エジプトの料理というのは、この、なんて言うんですかね、すごくこう、細かくて、なんか太麺みたいな。太麺を二つこうつなげたような形ですごく小さいんですね。なので、こう、お野菜と一緒に絡めることで、非常にですね、食べやすいサイズになっています。なので、なんか、こう、もちろんレバーっていうものは主役にはなっているんですけれども、なんかもうレバー、レバー、もうどこから見てもレバーみたいな、そういう感じではないんですよね。で、まあそこにですね、例えば、まあキャベツであったりとか、そういう、まあ、お野菜ですね。お野菜が一緒にこう絡まって炒められているので、結構ですね、マイルドなんですよ。仕上がりとしては。炒めているんで、もっと脂っこいのかなと思ったんですけど、意外や意外結構マイルドですね。やっぱりこのスパイスとか、そういうのをこう使ってるのがすごくね、いいのかなと思います。で、まあ、このね、サンドイッチですね、ピタパンに挟むのがおすすめですよってお店のメニューにもちゃんと書かれています。で、それぐらいですね、こう、なんていうの、レバーってやっぱり、こう、形は違うとはいえ、少しこう、コリッとした感じが、印象的な料理じゃないですか。これを、こう、ふわっとした、こう、パンで包み込んで、中は結構ね、このね、野菜がね、しっかりとした食感なんですよ。シャキ、シャキって言ったらしっかりとした食感をしているので、結構ですね、この、まあ、3つの食感っていうのが一体となって楽しむことのできるサンドイッチになります。で、まあ、この名前ですね、ケバブエスカンダラニってそもそも聞いたことないと思いますし、サンドイッチにレバーってあんまなくないですか？まあ、サンドイッチっていうと、最近で言えば、こう、Z 世代、すごい若い人たちの間では、フルーツサンドとかが話題になってたりとかしますし、本当にこう、定番であれば、クラブハウスサンドとか、こう、そういうものもあったり、まあ、サンドイッチ発祥のイギリスですね、ここだとキューカンバーサンドみたいな感じで、キュウリのサンドイッチですよね。そういうものがあったり、まあ、いろいろね、本当に、なんて言うんでしょう、色、本当、バラエティに富んでるですけれども、レバーって聞かないでしょ？もうこれがすごいなと思ってて、しかも別にこれ奇をてらったような、なんかその、オリジナルサンドイッチではなくてですね、アレクサンドラ市っていう、エジプトでは結構有名なんですけど、観光地としても。この市の名物料理なんですよ、これ。名物料理。もう、これが、こう市民の間では、普通に当たり前に食べられてる料理なんですね。だからこそ皆さんに知ってほしかったんですよ。なんですけど、まあ、東京そもそもがエジプト料理店って限られていますが、これを見たのは私初めてです。メニューで。で、エジプト料理店も最近ちょくちょく増えてきました。前の回でもちょっと紹介したかなと思いますけど、コシャリっていうね、エジプトのご飯が結構ブームになったっていうこともあって、エジプト料理を出す店って増えたんですけれども、それでもですね、こういう、なんか、一つの市ですごく名物になっていたりする。まあ、カイロとかね、首都ではなくて、そういうところの料理ってなかなかお目にかかれないんですよね。なので、 これはね、すごく皆さんにぜひね、食べていただきたいなというふうに思います。で、せっかくね、食べていただくんであればですね、このお店についてもちょっと触れたいなと思います。このままね、ちょっと続きで触れていきたいなと思います。で、スフィンクスさんね、飯田橋にあって、最近本当に話題です。っていうのも、ここですね、もともとは、西武新宿線の秋津っていう駅にあったお店が、まあ、都内にね、ドンと移転してきたわけなんですけど、本当に中にね、エジプトの雰囲気漂うね、なんていうの、こう、ファラオみたいなものとか、椅子、テーブル、もうすべてがエジプトです。っていうのもなんかオーナーさんが、こう、手作りで作ってるみたいだし、その手作りでその内装とかを仕上げてたり、エジプト現地からその飾るものとか置くものとかを全部取り寄せてるらしいんですよ。それぐらいこうこだわったものなんですよね。まあそれはね、すごい良くてですね、本格的なエジプト料理が楽しめるっていうことで、もうね、昼からどんどん予約が入っているんですよ。しかも、私ちょっと、なんだろうな、印象というか勝手な思い込みをしてたんですけど、そのエジプトのこういう料理、で、男性の方とかなのかなと思ったら、すごい若い女性とか、あと OL さんみたいな方とか、そういう方も普通に食べに来てたんですよ。これ結構驚きで、あ、そうなんだ。結構、エジプト料理って女性の間でもすごく人気で一緒に食べに行こうってなるんだと思って、すごくね、なんて言うんだろう。自分の中では、いい意味でのサプライズだったなっていうふうに思いました。なので、ぜひ皆さん行ってみてほしいなというふうに思います。僕ね、雰囲気もいいし、本当にエジプトに来た感じを体験できるお店になっているので、ぜひですね、行っていただけたらなと思います。まあ、サンドイッチの日ということでね、今日はこういうですね、エジプトのちょっと変わったサンドイッチをご紹介しました。で、まあ、ちょっとね、ここからはもうお時間のない方は切っていただいてもいいんですけども、一個余談と、もう一個は皆さんへの、なんて言うんだろう、質問みたいなところで、先に質問を言いましょうか。ぜひですね、今日のコメント欄とか、質問を作っておくので、そこにですね、皆さんが、サンドイッチといえば、これが好きっていうものを、ぜひ、書いていただけたら、書いていたらコメントしてくれたら嬉しいなと思います。で、なんでかっていうと、皆さんどういうものが好きなのかなっていうのすごい気になるんですよ。まず正直なところ。と、もう一つは、今ですね、東京で食べれる世界のサンドイッチまとめっていうブログの記事を書こうとしてるんです。で、これにあたってですね、皆さんがどういうところのサンドイッチは食べたいのか。で、もしもその中で人気があって、で、皆さんが気になるよっていうサンドイッチで、私がまだ食べたことないものが あるんだとしたら、なんかね、東京で食べれないかなっていうのをもう一回探してみようかなって思っているので、ぜひ皆さん、書いていただけると非常に嬉しいです。で、ここからはちょっと余談です。余談っていうのも、サンドイッチにちゃんと絡めた余談なんですけれども、何かって言いますとですね、私が実際に海外に行っていて、すごく印象的だったサンドイッチがあるんですよ。で、まあそれをね、ちょっとね、今日はご紹介をしていこうかなというふうに思います。で、それがね、でも海外に行って、これ東京で食べるっていうところもコンセプトにあるんで、まあ東京で食べれなきゃ意味ないじゃんみたいなところになっちゃうといけないので、それが東京で食べれるっていうところもセットのものを紹介したいなと思います。それがですね、ポルトガルのフランセジーニャっていうものです。で、これ、前お店も紹介したかなと思いますが、今日はちょっとその紹介したお店とは違ったお店を紹介します。で、フランセジーニャというのは何かっていうとですね、ポルトガルの第二の都市、ポルトっていうところの、まあ、B 級グルメになっている、そういうものでして、ですね、これいわゆるね、まあ、フレンチトーストではないね、クロックムッシュか。クロックムッシュなんですけど、いわゆるですね。とにかくですね、僕がその現地で驚いたのは、これ一人分かっていうボリュームなんですよ。それで、これ、中に挟んであるハムとか、めちゃめちゃ分厚いんですね。なんですけど、このね、ソース、これなんか、すっごくやみつきになるんですよ。濃厚なんですよ。めちゃめちゃ濃厚です。これ一個あったら、男性の方でも、だいぶお腹いっぱいになります。あ、 女性の方で相当大食いじゃないと1個食べれません。それぐらいの量なんだけど、なんとかね、やめつきになるんですよ。で、もうポルトガルのポルトに行ったら、絶対これ食べてほしいです。で、これのインパクトに負けないぐらいフランセジーニャが完成されたお店があって、それがですね、代々木八幡にあります、クリスチャーノという、またまさしくポルトガル料理店だなって名前してますよね。クリスチャーノ・ロナルドってサッカー好きな人は、知ってると思いますが、すごくイケメンでね、すごい、サッカープレイヤーですよね。クリスチャーノという、名店がありまして、で、ここで、出されています。で、いいのは、このお店、ランチ、土日のね、ランチからグランドメニューみたいな形で、注文できるんです。で、こう、一個こう大きいプレートの中に真ん中にサンドイッチがドーンって置いてあって、なんかこう、その周りというかその空いてる部分は全部ね、このね、タレみたいな、ね、つゆだく状態になってるんですよ。これすごいので、ぜひね、食べていただきたいなと思います。あと、ポルトガル料理店はめちゃめちゃ有名でして、ミシュラン、ビグルマン、安くて美味しいミシュランに輝いてたり、有名な女優さんである上白石萌音さんが、実際になんか雑誌の撮影かななんかでも使われている、そういうお店になっています。なので、ぜひですね、皆さん、足を運んでいただけたらなというふうに思います。で、やっぱりね、世界中行っていくと、本当にいろんなサンドイッチがあります。で、私、個人的な、サンドイッチに対する、思いっていうのは、なんか海外グルメを開拓する思いを代弁してるかのようなんですよ。っていうのも、サンドイッチってすごく手軽ですよね。でも、この断面というか中に挟むものって無限大じゃないですか。何でもやれますよね。それだから、なんかもう、こんなものもあるのとか、何これ挟んでるのとか、どんな味するのとか、なんか常に、未知の体験ができるんですよ。これってすごいワクワクすることで、私自身が、海外グルメとか、あとは、海外旅行もそうなんですけど、そういう新しい体験を求めに行くときの、自分が求めている感情というか、そういうところにぴったりなんですよね。だから、皆さんもぜひですね、サンドイッチね、いろいろ映えるとかね、あると思いますけど、あれもいろんな断面とかを見て、うわ、こんなのあるのっていうところじゃないですか。そういうところをね、ぜひ世界のサンドイッチからも、感じ取っていただけたらなというふうに思います。そんな感じでですね、今日はこのあたりで終わりにしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。さようなら。